今日は2012年秋の全体礼拝として教会学校の子どもたちや小さな子どもたちと大人が一緒に礼拝を守っております。今日与えられた聖書の言葉はマタイによる福音書の18章の言葉です。教会学校の子どもたちは実はこのマタイによる福音書を順番に読んできてますから、その続きになります、ね。で、今日のところはちょっと難しいんですけれども、でもその前に一つつながるお話をしたいなと思います。それは、ある漫画です。漫画、あるいは実は日曜日の朝、みんなが教会学校に来る時間に放送しているアニメ番組にもなっています。それはワンピースという漫画です。大人の方は知らない方が多いかもしれませんけれども、実は大変な人気のある漫画で、それは日本だけではなくて、もう世界中を駆け巡る大人気漫画。アニメになっています。小さな子供たちはテレビの朝の番組で見るぐらいかもしれません。あるいは漫画雑誌で見れる、あるいはこう漫画本で見れるかもしれませんが、少し大人の人になるとインターネットでカシャカシャカシャってやると見ることができるようになります。ワンピース、主人公はこの海賊王を目指すルフィという少年ですね。知ってますね。そのルフィが大冒険をしていきますけれども、昔から見ているお友達は知ってると思います。だんだんだんだん仲間が増えてきましたね。チョッパーも増えたし、ね、そして最初は敵だったニコロビンという、 こう手がいっぱい出てくる魔法の力を持つ人も仲間に入ってきました。このワンピース、すごい冒険が繰り広げられて、超能力が、面白い超能力がいっぱいありますよね。でも私たちがそれを見てて、ただ超能力があるから面白いっていうんじゃ違います。実はワンピースというその大人気漫画の鍵は、一言で言うと、キーワードって言いますけども、仲間です。仲間。実はですね、さっき話した、いろんなところから手がニョキニョキ出てくる、超能力を持ったニコロビンという、最初はすごく、敵の、悪役だった人ですけど、ニコロビンが仲間に入るときに、こんなことを言うんです。もう自分は生きてる意味がない、もう自分死なせてって言ったときにですね、ルフィがガバッと抱えてですね、その崩れ落ちそうなところから助け出すんですね。で、このメリー号という船に乗ってですね、こうみんながほえーとなっている時にですね、突然そのニコロビンが現れるわけです。もう仲間はみんな、なんだこいつは、今まで自分たちを散々苦しめてきたその敵だったニコロビンがですね、やってきて、そしたらニコロビンは言うんです。ルフィ、あなたは私にしてくれたことを忘れているでしょう、言うんです。何でしょう。そしたらロビンは言うんですね、もう私は生きてる意味がない、死んでしまいたいと思った時に、ルフィがですね、ぐっと抱えて助けちゃったわけです。あなたが助けちゃったんです、その責任を取ってくださいって言うんですね。でもそれは言い訳でしかありません。本当はロビンはですね、 こう言ったんです。私も仲間に入れてって、私も仲間に入れてって。仲間って、これ英語でなんて言うんだろうって思ったんですね。で、和英辞典とかでも引いてみました。あの電子辞書でもね、ちゃんとあの調べてはみました。でもやっぱりあの世界中を駆け巡っている YouTube という動画投稿サイトにそのアップされてるんですよ。そうするともちろん外国の人は日本語なんか分かりませんから、英語のその訳がちゃんとついて出てくるわけですね。でニコロビンがですね、私を仲間に入れてって言った時に英語で何て言ったかというと、Allow me to join your 仲間だったんですね。おっとね、Allow って許して、 Allow me to join your 仲間。おお、仲間かね。外国の人でも、訳しにくい、ちょっと難しいのかな。でもとっても大事な仲間。ロビンは最初はルフィたちとバンバン戦ってましたけども、最後は私も仲間に入れて。そしたらもうみんなね、最初は大丈夫かってこう眉を潜めていましたけれども、本当に正真正銘の仲間になってきました。ワンピースでは次々といろんな冒険が繰り広げられていって、すっごい敵と戦いますよね。でもただ外の敵と戦うだけではなくて、実はもう一つ問題が時々起こります。それは一番大事なその仲間の中で時々ちょっと問題が生じてしまうんですね。なぜかっていうと、ついつい かっこつけて嘘ついちゃったり、ね、あるいは約束を破ってしまったり、そういうことが仲間の中で起こってしまったときに、一番大事な仲間がグラッグラッグラッグラしてきて崩れていきそうになるわけです。あるいは敵に、外の敵に仲間がこう、誘惑されたり無理やり連れてかれそうになっていく中で、仲間がちぎれそうになることがあります。ワンピースでは主人公のルフィが本当にこう一言で言うと愛と優しさを持って、もう自分がボロボロになりながら一生懸命その仲間のために戦って、これでもかこれでもかって打ちのめされながら、でもそれでもルフィはその仲間のために身を張って戦って、そして仲間を取り戻していきますね。私たちはそれを見たときに何か心にじーんと熱いものを感じてくると思うのです。あのワンピースはルフィが仲間のために身を張って、自分が傷ついてもどんなに痛い目にあっても仲間のために尽くすんだっていうところがね、実は一番いいとこじゃないかなと思うのです。さてさて、実はこの教会も仲間です。でもイエス様はそれを羊の群れと例えました。今日の読んでいただいた聖書の箇所のすぐ手前のところ、めー、羊が一匹迷子になるお話があります。前にもしたことありますね。めー、羊が一匹迷子になっちゃった。そしてその一匹の羊を 探し出して見つけた時の大きな喜びが教えられています。でそれに続いて今日のとこなんです。迷い出してしまった羊、みーつってね、迷い出してしまった羊ってのは単に迷子になってしまったってだけじゃないんです。あのルフィの仲間であったのに嘘をついちゃったり約束破っちゃったりするのと同じで、教会という大事な仲間の中で神様のお言葉に背いて悪いことをしてしまったり約束を破ってしまったりして、本当はいけないんだって分かっているのに、自分の欲望っていうあれが欲しい、こうなりたいっていうところで迷い出てしまった、つまり罪を犯してしまったのが迷い出た羊だったんです。私たちはイメージできます。良い羊飼いのイエス様がこんな長い杖を持って迷子になっていってしまった羊を一生懸命探していく姿です。山を越え谷を下り、ねえ、おーいおーい、一生懸命探す良い羊飼いのイエス様を私たちは知っています。だから迷子になってしまった羊をイエス様が探してくれるだろうっていうのは一つあるんです。でも実は同時に仲間である私たちもその仲間の兄弟姉妹を探しに行って連れ戻してくるために働くように用いられるんです。イエス様によってルフィがみんなを一つにしたのと似てますけど、イエス様によって私たちが一つの仲間にしてもらった、その仲間の一人が迷い出てしまってね、どっか向こうの方で足を折って動けなくてみーって泣いてるかもしれない、それをまあ羊飼いのイエス様言ってくれるから、まあ、僕たちここで待ってればいいか、違います、違います。イエス様はもちろんイエス様ご自身も探しに行かれます。でも仲間である私たちも一緒に探しに行って、そして連れ帰ってくるように一緒に働こう、一緒に歩もう、そう言っておられるのです。だから間違いを犯してしまった仲間に対してイエス様が何とかしてくれるからちょっと黙ってよ、見て見ぬふりして知らん顔してよ、それでは違うんです。イエス様はちゃんと導いてくれますよ。でも仲間として、イエス様にある仲間としてあなたはちゃんと言いなさいって、でもね、忠告ってそういうことなんです。でもそれはとても難しいことです。だって私たちは悪いことしたときってすぐにこうバリア張るでしょ、こう自己弁護っていうんだけども、だってあの人時あの人がこんなこと言ったからとか、だってあの時こういうふうに目の前にあった、だってあれはああだったからこうだったからってすぐに言い訳を言ってこう守ろうとしますでしょ。だから何か悪いことをして失敗してしまったり過ちを犯したその仲間に向かって、ねえねえそれ違うよ、イエス様が言っておられることと違うんじゃない、神様の御心を悲しませていることになるんじゃないのって言うのって実はすっごい勇気がいります。お友達に注意するってできる？難しいよね。ねえ君それ違うよって言うのってすごい難しいと思います。本当に勇気がいります。でも見て見ぬふりして知らん顔して、きっと神様がイエス様が何か別な方法でそのお友達を仲間を、きっと何とかしてくれるって言って知らん顔してるんじゃないんです。 勇気を持って言いなさい。でも順番があります。最初は二人っきりでごめん、ちょっと話があるんだよ。いい？何って、ちょっと別のお部屋に呼んで、あのさ、実はさ、君ね、これイエス様の言葉と違うんじゃない？言うの。もう心臓がドッキドッキドッキドッキ、ねえ、この脇の下からタラーって汗が出るぐらいすっごい緊張すると思う。だって大事な友達だし仲間だから、嫌われたら嫌だし、関係がね、お友達関係が悪くなって、なんか口聞いてくれなくなるかもしんないし、どうしようって思うでしょ。ですからものすごく勇気がいりますね、人のその仲間に対して注意をするのって。でも自分の力だけで注意して悪い道に行ってしまったのから引き戻そうとして、こんなにして自分の力でこうやって引っ張り戻そうとするんじゃないんです。なんて言ったって私たちにはイエス様がついてるんです。ドキドキしながら、もう心臓をこんなにバクバクさせながら言うんだけども、必ずイエス様が横にいてくれる。それを信じて、お前それ違うよ、お前間違ってるよつって上からバンバン言うのではなくって、ちょっと待ってくれ、本当にイエス様が言ってることと合ってるか、お前は俺の本当に大事な友達なんだ、だから言うよって、これ本当に神様の御心に沿っていることか、俺は違うと思う。そうやって責めるんではなくて、イエス様が言ってることはこうだけどどうだということになるでしょう。でもやっぱり人間って悪いことしてるときってすぐにこうバリアを張りますからね、すぐにバリア張りますから、だからいや、そんなことないよ。俺悪くないもん。だって、俺のせいじゃない。あいつがいけないんだ、あいつが。とか、いう話になったとき。一生懸命そこで、話す。でも、それでもダメだったら、ステップ2。誰か、ちゃんと話を聞いてくれる人。お友達でもいいです。大人の人でもいいです。来てもらって。一緒に聞いてもらって、もう一遍言い直す。やっぱり責めるんではなくて、本当にこれでいいのか、違うんじゃないか。でもそれで分かった。ごめん、やっぱり僕間違ってた。悪かった。って言ってイエス様のところに帰ってきたら、もうそれでよかったって言える。でもやっぱり。俺悪くねえ、あいつが悪いんだ、あれがいけねえんだと言い続けたら、ステップ3、そしたら教会にそれを言いなさい、ね、つまり教会っていうみんなでそれを聞いてもらって、みんなの前でそれをちゃんと言いなさい。それでもダメだったら、あとはもう神様にお任せしなさい。ね、もうそれ以上はあとはもう神様にお任せしなさい。そして教会の中からその人には離れてもらいなさい。ということをイエス様は教えたんですね。 つまり迷子の羊が帰ってくるために首根っこにはロープをかけて、国やろう、帰ってこい、帰ってこいってこう引っ張って、無理やり引っ張り戻すんじゃなくって、順番にできることが順番にあるからね、それをやってって帰ってこれるようにしなっていうふうにイエス様は教えてくださったんです。私たちは仲間として、イエス様にある仲間として、ワンピースに従えばですよ、のように言えば、イエス様にある兄弟姉妹として、もしも迷い出た友達がいたならば、できるだけのことをする。神様はちゃんと見ててくださって、分かってくださっている。で、できるだけのことをするときには、ちゃんと順番があるから、その順番を守って、順番に従う。イエス様が教えてくれた順番通りに、友達に帰ってこい、帰ってこいって言うんだよ。でも本当につなげてくれるのは、ブチッとちぎれてしまった紐をですね、もう向こうとこっちをね、こうやってもっぺん結んでギュッとつなげてくれるのは私たちではありません。イエス様です。目には見えませんよ。手で触ることもできません。でもイエス様がブチッとちぎれてしまった、迷い出たその友達を一生懸命私たちが、おい、お前聞いてくれよって。ねえ、あのさ、一生懸命呼んでいくとき、イエス様がそこをぎゅっと結び合わせてくださるんです。イエス様が十字架にかかって苦しんで死なれて三日目によみがえられた。そのイエス様の十字架の愛は、あの犠牲は、まるでルフィがすっごい敵に向かって身をこんなにして張ってね、仲間を守る。イエス様はどうしたか。十字架にかかって血を流し命を落として、そういう犠牲を払ってブチーッとちぎれてしまった友達を、帰ってこい、帰ってこいってね、一生懸命仲間の私たちが呼びかけ、手を差し伸べ、あの手この手でやっていく中で、最後の最後は蘇られたイエス様がしっかりと結び合わせてくださるのです。私と君、あの人とこの人、普通ならばブチブチ切れてしまうところを、イエス様がちゃんとそうやって見て見ぬふりしたり知らん顔していないで、君たちが手を差し伸べ、もう心臓バクバクするかもしれないけども声をかけていこうよ、そうする中で最後はイエス様が結んでくれる、あの十字架を持ってきっちりと結んでくれる。だから私たちは教会というイエス様によって結ばれた兄弟姉妹、友達、仲間を本当に大事にしたいと思うのです。そうやって大事につないでいく教会仲間は、きっとこの小金井市内の中で、緑町の中で、まるで灯台のように光り輝くようになるのです。私たちの教会は大きな屋根で、あまり高くはありませんけれどね、高くはありませんけど、でもこの小金井市緑町にこう一つの大きな灯台がこう光をくるくるくるくるくるくる回して見せるように、教会がみんながそうやってイエス様によってつながって結び合わされて帰ってきて、ああよかったって、お前何やってたんだよってバカって言われるかもしれない、ごめんねって、でもイエス様がいいって言ってくれた、そうだよって、 イエス様が許してくれる。だから一緒にやろうよ、ね、そういう教会が燦然と輝き出していくんですね。まだまだブチブチ切れていた一人ぼっちで迷ってどっかの谷底でメーって泣いてる友達がいるかもしれない。そしたら心臓がドックドックドックしても、ねえねえ声をかけていきたいなって思うのです。